救いの何の理由もないんです。むしろにもかかわらずこの方は私を引き離さない。先ほど信仰物語を語ってくださったそのところで、まあ、加藤郁夫先生、今年のなんか急に宣伝なんですけども、加藤郁夫先生今年の天の橋立政会で講師として招かれています。那須姉妹がバイブルキャンプに出ておられた時は京都親愛教会の牧師、まあ、その先生が今明石人丸教会、なんか不思議な縁だなといろいろ思うんですけど、まあ、その明石人丸、そして教団書記として今おられるあの先生を招くということになりました。期待し祈り備えていただくようにと思います。その加藤郁夫先生が夏木姉妹に語られたその聖書の言葉、ローマ人への手紙の8章38節から39節、私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。もう天使が引き離そうとすることがあるんですか。なんかこんな話があるんですね。イエス様がこの地上にお生まれになるということを天使たちに告げられたとき、天使たちはびっくりするわけです。ちょっと待ってください。宇宙全体から見ると銀河系っていうのは結構端っこの方にあるそうです。でその太陽系はまた銀河系の端っこの方にあるそうです。しかもそういうもう端っこの端っこの銀河系、銀河ってアンドロメダとかいろいろいっぱい銀河がある中の私たちの銀河ってどっちかというと小さい方の太陽系っていうのもまたどちらかというと小さい、太陽っていうのはそんなに大きな星ではない、ちょっと離れたところからだとあんまり見えない、その中のしかも太陽のような光っている星ではない地球、なんであんなちっぽけなあんなところにイエス様お生まれになるんですか、もっとイエス様がふさわしいところがあるんじゃないですか、ど真ん中のとかもっと大きな星とか、まあ、その天使が訴えたっていうことがあるそうです。そんな話が残ってるそうです。だからイエス様がお生まれになる、いやましてや私たちの姿を取られる、止めた天使がいるかもしれない。それでもイエス様は私たちのためにお生まれくださり、十字架にかかられた。誰も理解できなかった、誰も賛成しなかった。そして実はイエス様が十字架にかかられても誰もそのことを喜んで信じる者はすぐにはいなかったんです。蘇られてもみんなそんなことはないだろう、最初はそうだったんです。今もどれだけイエス様の愛が分かってるだろうか、そんなことを思うとイエス様が私たちのためにこうして足を洗う、足を洗うっていうのはユダヤにとっては奴隷の仕事です。最も身分の低いものがすることです。まあそりゃそうだなと思います。今みたいな靴下や靴のない時代ですから、外から帰ってきたのドロッドロで、そのまんま家に上がるわけにはいかないと、でもねえねえ自分でバーンってまあ、足って自分で洗いにくいものですし、そしてまた自分の家に入るだったら、まあ、自分でパッと洗ったらいいでしょう。でも客として入る、まあ迎える側がもてなしとして足を洗ってということになる。そうするとやっぱりかがんで洗うわけですから、やっぱり奴隷の仕事となる。それを イエス様が引き受けられた。そこまでしたのに裏切る者のその足を洗って、それでも裏切られる。ペテロの足を洗っても、それでもペテロは三度死なないという、それでも足を洗う。いざまずいてひたすらに足を洗う。汚いものを拭い取ろうとする。無駄だったのか。そうではないんです。そのイエス様のなされたことが決して引き離されることはない。何があってもというのは、私たちがたとえそこですぐには信じられなくても、本当にイエス様がそこまでして私たちを愛してくださるということをすぐには理解できなくても、その愛は離れなかったんです。この愛を、まあ、かなり経ってからヨハネがパッと気づいたわけです。まあ、他の人も気づいたのかもしれませんが、ヨハネだけがこのことを残しています。実はヨハネというのは弟子の中で一番年が若かったと言われています。そうするとまあ想像がつくわけです。まあ、いつもはイエス様とイエス様お弟子様ご一行ということで、家の中に迎え入れる、どうぞどうぞっていうような方があって、その人がいつも足洗っている。弟子たちもイエス様の弟子ご一行ということで、そうやって足を差し出す方にだんだん慣れてきてしまって、自分たちはもうイエス様と共にあったらそういう身分なんだって、いつの間にか自分の身分がそうなってしまった。ところがこの最後の、さっきも最初に言いました、十字架の本当直前のその当日の夜だと。それでイエス様は弟子たちだけに話をしたい。ヨハネはすごくそのことを忠実に長く記しています。まあ、それだけのことを誰かの家で誰か聞いてる人がいるっていうような、そんなところではなくて、弟子たちだけ、それも12人だけでしたかったと。そうすると受け入れてくれる人いないわけです。足洗ってくれる人がいないわけです。弟子の中の誰かです。誰だ誰だって考えたら、まあ普通一番年下のヨハネになるだろう。一つの決め方です。牧師会がする時も誰がお茶入れるっていうと、結構ね、新学校入学の年数でやっぱり一番後輩が先生だってなるだろう。やっぱ年の下のもの。ところがヨハネそうしなかったんですね。理由は分かりません。やっぱり足差し出してる方に慣れていて、自分はそんなものじゃないっていうのがどっかにあったのかもしれない。だからヨハネは本来自分がすべきこと、それをイエス様が成してくださったそうだ。それが十字架につながったわけです。本来自分はあの十字架にかからなければならないような、そういう存在だったところが、いつの間にか自分は偉いもんだ、そんな罪の許しなんていらない、やっていけるさ、本当に間違ってた。しかしそんな全然見当違いしていた自分の、もう理解していない全ての罪も、あの足を洗って私たちの汚いものを全部拭い取ってくださったお方は、あの十字架でも足を洗う、その係を代わって奴隷の姿になってくださった以上に、もう罪人の極地の姿にまで私たちの身代わりとなった、あの十字架で私の足を洗うように罪を全部拭い取ってくださったんだ。あれは私の身代わりだ。本当にそのようにしてくださった。そして同時に、本当は自分のようなものは 人の足を洗う誰かの本当に自分が上に立つようなものじゃない。それなのに、まあヨハネは昔雷のことを言われていました。あんな変なことをしている人には雷を落としましょう、まあ、それで雷のことを言われた。もうカッカカッカする人間だった。でもイエス様はそれを鎮め、どんな人も憎まない、どんな人も愛し、むしろ悪いことをした人に対して私はあなたを罰しない。なんでイエス様は正しいことを貫かれないんだと思っていたけど、そうか、誰かが正しさを貫こうとしたってそんなことできっこないし、それで人が変わることはできない。でもイエス様だけは、この方だけは最後まで愛し通されたお方だ。その全ての悪を全部ご自分の身に負い、私たちの全てを拭い取ってくださるんだ。最初に新型肺炎の話をしました。手立てがなければその人の病を拭い取ることはできない、責任を持つことはできない。本当にジレンマがあり苦しみがあります。